なにわメタルブレイジング。
寒いっすね。まだ大阪の方はね、まだましで雪もちらちらってなったんですけども、東京や名古屋ではね、接近雪量も多くて交通や生活に影響もかなり出たような感じですね。そして大阪もこの週末には記録的な寒波が到来するっていうことなんで、皆さん気をつけてくださいね、いろいろ準備の方も。さあ、そんな寒さも熱いメタルで吹き飛ばそうぜってなさ言ってて恥ずかしい。でもね、前回紹介したマスターマインドとブラスデートダブルレコアーズ大阪行ってきました。ここは本当に暑かったですよ。2週にわたって行われたんですけどね、いやほんまかっこよかったです。やっぱりメタルロック音楽ってええなと思いました。いつもね、最近関西のメタルハードロックシーンはあんましええこと、状況がないんちゃうんかなとか言ってるんですけど、いやいや、どうしてどうして。そんな中ね、その先ほどのダブルレコアーズのイベントでも迎え撃った関西でのバンド、みんなほんとかっこよくてね、素晴らしかったです。ギタリスト三谷さんのエメラルドアイス、そして大ベテラン先輩キーボーディスト二郎加垣さんが弾けるアフロディーテ、そして、ブラスデッドの方のイベントさんでもブレイズさんもさすが難定のパフォーマンス、かっこよかったです。そしてね、前回あのコメントをくれたハマッチさんがドラムをやっているレッキンクルーさん、レッキンクルーさんのはトリオになって初めて見たんですけど、あ、こっちの方がいいな、かっこいいタイトでね、かっこいいなと思いましたね。ギターボーカルになってすごいね、いいバンドでしたよ。なんや関西もすごいええバンドいっぱいあって、あ、いいな、嬉しい感じで、ええなと嬉しく思いました。それにね、音源関係の方も今年はあのボーカルの岡崎さんのアブソリュートがもうリリース間近ということを聞いてますし、俺の大好きなギタリスト、いつも一緒にやらせてもらってます、かなたねさんのデスルトライバルソウルも音源が上がってきてますからね、楽しみな作品が今後どんどんリリースされる予定です。そんな中で先陣を切って待望のサードアルバムをリリース、2月1日、イグドラシルレコードからリリースするセブンスヘブン、もういつしかベテランの域ですね。セブンスヘブンさんもメロディックな、もう今となってはかなり貴重なね、あるようでない分かりやすいポップでメロディアスな、そしてちょっとプログレっぽい展開を持ったハードロック、そのセブンスヘブンのリーダー、ギターの誠司さん、ボーカルの吉江さんにアルバムの話、ライブの話などいろいろ語ってもらいましたよ。もちろんいち早く新譜からの音源も聞けますのでお楽しみに。はい、そんなわけで今回のゲストはセブンスヘブンのお二人に来ていただきました。自己紹介の方をお願いします。
はい、なにわメタルブレージングをお聞きの皆様こんばんは、こんにちはかもしれません、セブンスヘブンのボーカルの吉江と申します。よろしくお願いいたします。そして
同じくセブンスヘブンの誠司と申します。ギターをやってます。
はい、セブンスヘブンのお二人に来ていただきましたけれども、今回ようやくあのサードアルバムが出たということでお二人来ていただいたんですけれども、はい、前回のアルバム、セカンドアルバム、クレイジーワールドが出たのが2009年ですか、はい、で、7年経ってようやくということなんですが、はい、その間のインターバル、まあ、バンドがどういう状況だったのかとか、まあ、レコーディングに向けてのいろいろな活動内容、まあ、ざっくりとちょっと教えていただきたい。
そうですね、2009年にアルバムを出してから7年も経ってしまったんですけども、まあ、その間何をしてたかといいますとですね、もちろん曲を作ったりライブをしたりはしてたんですけれども、まあ、メンバーの、脱退とか、あ、逆ですね、メンバーの加入とか脱退とか、そういった、人の移動などもありまして、まあ、何気に時間が経ってしまったという感じで、あんまり特にあの揉めてたとか曲作りが停滞してたとかいうわけでもないんですけども、なぜかこんなになっちゃいましたね。ま
あ、常に曲はサードに向けてのマテリアルは用意しつつ、そういうライブを重ねて、
そうですね、
実際にこの具体的にこのサードアルバムの取り掛かったっていうのはいつぐらいから、
取り掛かった、その録音自体が始まったのが2012年ですね、うん、だから3年ぐらいかけて録音した感じなんですけど、
うん、じゃあ、セカンドアルバムから出てこのインターバルで7年のインターバルでも、まあ、その間ライブとかね曲作りとかしてたと思うんですけども、まあ、レコーディングを始めてやっと出来上がったそのサードアルバムのタイトルは、
タイトルは Till the End of Time と言います、はい、
なんかこう深い感じのアルバムタイトルですけども、このサードアルバム、まあ、全体的にどういった意味とか、まあ、コンセプトがあればそういうのも、まあ、楽曲的にもいろいろどういう内容のアルバムなのか教えていただけますか。
はい、ですね、まずタイトルについては、先ほど申し上げたように、Till the End of Time ということで、End of Time、つまり時間の終わりということですね、最後までみたいな意味なんですけども、その今回のアルバムの収録曲の歌詞がですね、歌詞は全部ボーカルの吉江が書いてるんですけど、まあ、彼女がこの2009年にセカンドアルバムを出してから今までにですね、やっぱり生活上いろいろな困難を体験したっていう中で、歌詞を作っていましたよね。
なんか長すぎるな、何言ってんのみたいな。
ええやん、別に。
大丈夫です。
もうちょっとまとめて喋るよ。なんかどんどん就職が長くなって
曲がカットされるな。
やば
そうですね、歌詞の内容が困難に立ち向かう、最後まで頑張る、その困難な中でもその自分の目標に向かってポジティブに生きていくっていう、そういうなんていうんですかね、コンセプトみたいなものが一貫しているものが多いんですね、その今回の収録曲の中で、まあ、そんなことでTo the end of time という、まあ、最後まで、時間の終わる時までっていうタイトルになりました。
まあ、歌詞の面では、まあ、曲の内容的にはそういうことということなんですけれども、セブンセブンの魅力というとやっぱりメロディックなハードロックでプログレッシブな展開もあったりっていう楽曲なんですけれども、その辺は変わりなくということですか。
そうですね、あんまりセブンセブンの場合、こういうスタイルでって決めてるわけではないんですけど、まあ、ほとんどの曲を、ほとんどの曲じゃない、全部やな、まあ、作曲を僕が手掛けてるものですから、やっぱりその僕の好みといいますかね、思考性が出てきてると思います。その、まあ、僕自身やっぱりずっとメタルハードロックが大好きだったんで、自分が好きなスタイルで音楽を作ろうとしますし、であとその実はクラシック音楽をやってたこともありますので、やっぱそういうことにも興味があって、なんかそのメタルにそういうクラシカルなものをこう合わせたというかそういうスタイルになってしまうんです。なんかやっぱりそういうものは今回も一貫して、どの曲にもあると思いますね。
はい、今そう、まあ、そういったコンセプトの中で、まあ、楽曲的には今までのセブンセブンの魅力もそのままということで安心したんですけども、今、まあ、政治君の方からそういったいろいろ吉江ちゃんの困難な理由があるということを歌詞にということだったんですけど、まあ、全曲作詞は吉江ちゃんがやってるんですよね。
はい、そうです。
いろいろ苦労話とか、はい、難しかった点とかあれば、
そうです、
こういうとこ、こういうとこを聞いてほしいというのがあれば。
そうですね、歌詞はですね、もういつもなんかもう睡眠時間削って作るタイプなんで、よく歌詞を作る方のいろんなタイプがあって、まあ、歩いてたらなんとなくフレーズが降りてきたっていう方もいらっしゃれば、もうすっごいなんか集中して歌詞が降りてくるのを待つっていうタイプの人とか、いろんなタイプの作詞家の方がいらっしゃると思うんですけれども、私の場合はもうほんまに机の前で正座して降りてくるのを待ってるんですよ。それが2日3日続くわけですね。 どの曲も。だからもうなんか睡眠時間削って、もう神様が言ってくれるのを待ってるみたいな感覚に陥るぐらいまで、もう正座し続けて足しびれるぐらいまで頑張って、それで歌詞がやっとこさ1行目のフレーズ、ワンフレーズが出てくるみたいな感じで、あ、すいません、ちょっとここ居酒屋なんでね、お箸とかがなんかすいません、吹っ飛ばしてしまうぐらいの勢いで今喋ってるんですけれども、そんな感じで、もうとにかく集中して歌詞が降りてくるのを待つんですが、歌詞のテーマとしては結構、恋愛ものとかっていうのは私はちょっとこっぱずかしくってっていうのも若干ありまして、なるべくちょっと避けてるわけではないんですけれども、まあそこはちょっとオブラートに包んで書いてる感じなんですけれども、基本的にはまあ戦い、個人の心の葛藤とか、あとまあ世の中でありますよね、今テロとか戦争とかいろいろあると思うんですけれども、そういうのに対しての継承って言ったらまあね、おこがましいんですけれども、そういうのをやっぱり歌を通して伝えていきたいという気持ちがすごく強いので、まあ戦争、ぶっちゃけ戦争反対とか、まあ、そういうことも歌詞に込めて歌っていることが多いです。
割と初期の頃から今までの間に歌詞が英語から日本語に変わっていってますね。
はい、
その辺はやっぱりそういう思いを伝えるのにやっぱり日本語の方がよりはっきりという、
そうですね、当初はセブンセブン結成当初は特に、まあ、海外に向けての発信とかというのも、視野に入れてまして、特に、まあ、英詞でっていう指定が結構多い曲があったんですけれども、最近は、まあ、ここ数年でなんですけれども、まあヨシエに任せるよって言ってもらえまして、まあ、曲に合わせてこの曲は日本語が合うな、この曲は英詞が合うなっていうのを自分で選んで作らせていただいてるんです。なので最近は特に、まあ、偶然なんですけれども、日本語の曲が多くなってきまして、わりかしで今までは結構もう AC の曲オンパレードだったんですけれども、まあ、最近日本語の曲が結構増えてきましたので、サードアルバムは日本語の曲とても多く収録させていただいております。
はい、わかりました。それではね、まずそのサードアルバムからまず1曲ちょっと聴かせていただきたいんですけども、どの曲を？
この曲はですね、サードアルバムの1曲目、本編の1曲目っていう感じなんですけど、その前のちょっと10曲みたいなのがあるんですけどね、本編の1曲目となる曲です。曲調的にはセブンセブンの一番結構典型的な曲調だと思います。メロディックパワーメタル風の疾走感のある曲なんですけれども、途中はちょっと展開があったりして、ちょっとプログレッシブなというか、そのような展開がありまして、まあそういったタイプの人が、いやじゃない、
あかもう何言ってんのもう一回やり直していいですか？
続けてください
、はい、
曲調的にはメロディックパワーメタル、
あ違う何言ってんの、
曲調的にはセブンセブンによくあるですね、メロディックパワーメタル風の疾走感のある曲なんですけれども、ちょっとそのこれもセブンセブンにはよくあるパターンなんですが、ちょっとプログレッシブなといいますか、意外な展開を見せます。まあそういったタイプのメロディックパワーメタル、プログレメタル、そういったタイプの音楽が好きな人には分かってもらいやすい曲かもしれません。で、歌詞的にはですね、まさにこのアルバムのコンセプトともいうような内容ですね、吉江さん。
はい、そうですね、めっちゃはい、そうですねがでかかったすいません、ですね、まあ、歌詞としましては、あ、ごめんなさい、 あーもうごめんなさい、今カットでお願いします。
何とかで詳しくは、はい、歌詞の内容、
歌詞の内容
そんなに詳しくはなくて、
はい、歌詞の内容忘れちゃったんですよね。歌詞の、はい、そうですね、歌詞の内容としましては、まあまずタイトルが Raise Your Voice というタイトルなんですけれども、まあ声を上げて心の叫びを解き放とうじゃないかというような、そういう内容の曲なんです。なので、まあ、サビのところも Raise Your Voice と叫んでますので、皆さんに拳を上げて声を張り上げて Raise Your Voice と一緒に叫んでほしい、そんな曲になっております。で歌詞も、まあ、皆さん歌詞カードね、読んでくださる方いらっしゃいましたら、もうぜひとも隅々まで読んでいただきたい、もう歌詞の内容になっておりますので、ぜひとも歌詞の最初の1行から最後の1行まで読んでいただきたいなと思っております。では聴いてください。次の成分で Raise Your Voice。
You can't.
はい、オープニング曲の Raise Your Voice を聴いていただきました、まあ、アルバム1曲目にふさわしい感じの曲ですね。今までのセブンズヘブンの流れをそのままちゃんと継承されていて、前回の放送で取り上げたマスターマインド、先週ライブで、ね、大阪レパーツを見てきて、そしてその前の取り上げたブラスデッドというバンド、昨日レパーツ大阪で誠治君も来てましたよね。あの2つのバンド見てやっぱりもうすごい昔からかっこいいんだけど、なんかそれ以上のテクニックとか曲外とかは当たり前なんですけど、やっぱりあの両バンドとも結成20年クラスのバンドで、やっぱりそういうとこでも太刀打ちできないじゃないですか、今までどんなに頑張っても。やっぱりそういうね、なんかこうバンドの結束力みたいな、そういうのがもう音に表れてるなと、あの両バンドを見てライブを見て思ったんですけどね。 CD も聴いてで関西なんかいまいち盛り上がりがない中で、どんなバンドがいてんのか、そういったね、長年こうブレないでやってるバンドってどんなバンドいてんのかなって考えた時に、やっぱりセブンスヘブンが一番僕は頭にパッと思いつかぶんですね。もう何年ですか結成？
今年で、15年になりますね。
あ、すごい。15年間、まあメンバーもそんなに大きく変わってないし、やっぱりね、それだけやってきてる感じの楽曲はしてるなと感じました。でその、まあ、1曲前聴いてもらいましたけど、全体的なサードアルバム、大体聴きどころというのはどんな感じでしょう？おすすめの。
これは誰が喋る？FJ さん喋ってくれる？違うか、俺か。
どっちでもいいけど。
そうですね、いや聴きどころはですね、先ほどもちょっと言いましたけど、セブンセブンはメロディックなメタルサウンドプラス、もう一つのコンセプトとしましてはですね、その、まあ、親しみやすさといいますか、結構メタルが好きじゃなくても、その普通の音楽しか聴かないような人にもスッと一緒に歌ってもらえるような、そういうとっつきやすさというか、そういうものも必要だなと思って
なんか変な言い方やね。
分かります。
親しみやすさみたいなものも、すごく大事にしてるんですね。そのというのはやっぱりその僕自身、その音楽を聴くときは歌を聴きたいなっていう気持ちで聴きますので、その歌として聴けるもの、そのメタルだけど、まあ、歌として、みんなで楽しんでもらえるものが作りたいなっていうのがコンセプトの一つなんですね。だからこのアルバムでもそのことは貫いてますし、でメタルなんだけど、まあちょっとその癒し的な、そういう要素も僕はすごく欲しいなと思うんですね。どのアルバムも今まで作ってきたのはそうだったんですけども、そういう要素も今回もより進めることができたなと思っています。それはヨシエちゃんの歌詞によるところが大きいんですけども、やっぱりそれに触発されて、僕もそういうメタルだけどなんか人の心を癒すような音楽を作りたいなっていう、そういう気持ちがこうかきたてられるといいますか、まあ、それでできた曲っていうのもあります。そんなところも感じてもらえたら嬉しいなと思います。
メロディーが良くて、まあ、ハードロックヘビーメタルなんだけれども、メロディーがしっかりしててポップで聴きやすい、でプログレッシブないろいろな展開が交えてるっていうのは、こうファーストからのセブンスヘブンの一貫した音楽性だけど、まあ、それがさらに今回は強調されて進化してるという感じですね。
そうだったらいいですけどね。
まあ、それはその先ほどの1曲目に聞いても分かります。
今回はキーボードに元テラローザで現在アフロディーテ、それからジルズプロジェクトでも活躍されている岡垣正史さんをゲストキーボードプレイヤーとしてお招きしています。岡垣さんには5曲演奏していただいておりまして、全11曲中5曲ですので、まあ、ほぼ半分岡垣さんのキーボードプレイを皆さんにも楽しんでいただけるかと思います。テラローザっていうバンドはやっぱりその関西でメタル、ハードロック系の音楽をしているものには特別な思いがみんなあると思うんですね。僕もその一人で、今回岡垣さんのような方に弾いてもらえたっていうのは、まあ、一つの夢の実現みたいなところがありまして、本当に嬉しく思ってます。
実際にそのレジェンド岡垣さんがセブンスヘブンのレコーディングに参加するとなった経過みたいのはどういったことだったんですか？
はい、これもですね、まあ、もう何年もかかって岡垣さんにアプローチを続けた結果で参加していただけることになったんですけれども、そもそもですね、まあ、何年前になるんでしょうね、岡垣さん の、レコ発イベントに私が出演させていただける機会がありまして、それが、まあ、カバーバンドとあとプラスアルファ岡垣さんのジルズプロジェクトでテラローザの曲を1曲歌わせていただけるというそういう機会を設けていただけまして、でそこで初対面させていただいたわけですけれども、もうその時から私はもう岡垣さんにぜひともいつの日かセブンスヘブンの CD で、まあ、演奏していただけないかというのをずっと長年夢見ておりまして、でこの度ですね、まあ、それ以降もずっと仲良くしていただきまして、すごくお世話になっておりまして、まあ、それが何年も続きました上で、まあ、この度正式にオファーをさせていただきまして、で、5曲弾いていただけることになりました。
ギターに関してはですね、今回はシンプルにいこうというのが一つのテーマでしたね。セカンド別に失敗したとまでは思ってないんですけど、ちょっと作り込みすぎたようなところがありまして、実は元来クイーンとか好きなんで、なんか重ねたりとか しようとしてしまうんですね。今回はでもそうじゃなくて、もうそのままライブ会場で再現できるようなそういうレコーディングを目指しました。
でそのライブでもう再現が可能な楽曲が近々生で聴けるスケジュールというのはもうレコ発ライブとかは決まっていってますか？
はい、レコ発ライブはですね1月の23日大阪西九条ブランニューで、はい、セブンスヘブン初の自主企画ライブということで、ウォーリアーズオブヘブンというタイトルの、イベントをやります。それが1月23日土曜日になっておりますので、たくさんといいますか、4バンドの、関西東京の強豪のバンドさんと、セブンスヘブンの計5バンドで暑い夜を繰り広げたいと思いますので、ぜひそちらの方も、足を運んでいただきたいと思います。そこではですね、セブンスヘブンの、チケットご予約いただいた方には特典といいますか、ささやかなプレゼントもございますので、ぜひそちらの方もね、チェックしていただきたいと思います。それと、あと2月に2月の20日に、東京の SEL というライブハウス、旧サンクチュアリーですね、沼袋にあります。そこで、またこれもまたゴージャスなバードさんと一緒にライブをさせていただきます。それから3月なんですけれども、3月は12日、これもまた土曜日です。これはですね、名古屋のアットヒルというお読みするんでしょうかね、アヒルなんでしょうか、ちょっとアヒルという、ライブハウス、ね、
書き方がアットマークと HILL で、はい、まあ、アットヒルみたいな感じで書くんですけど、うん、読み方はアヒルです。
あ、そうなんですね。アヒルさんで、ライブさせていただきますので、そこでもですね、まあ、関西勢もちょっとこぞって遠征にもうドヤドヤと行きますので、そこでも、まあ、関西勢と名古屋勢での熱いバトルを繰り広げますので、ぜひ遊びに来ていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、大阪のライブ、自主企画ライブ、強豪が出てくれるということだったんですけど、具体的にバンド名とか大丈夫ですか？
はい、大丈夫です。まず、デイズンアディクト、はい、そして、あとはなりたい一家、そして、ノックエムデッド、それから、ノースウィンドサーガ、以上4バンドが、関西関東、合同でセブンスヘブンのために集まってくださるということで本当に感謝しております。
で、セブンセブン含めて5バンドでの、イベントになっておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
これはリリース前の先行発売なんですね。
そうなんです。リリース自体は2月の1日なんですけれども、この1月23日のレコ発イベントで先行発売となっております。はい、
でどこのレベルから？
はい、東京のイグドラシルレコーズというレーベルからセブンセブンはリリースさせていただきます。
ユニオンさんはじめアマゾンとかでも買えるわけですね。
はい、そうです。
でまずは関西の方はこの大阪のレコ発で、はい、フライングゲットして、
はい、
まあ、各ツアーで回ると。
はい、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
最後にもう一曲このアルバムから紹介していただきたいんですけれども、
何、はい、はい、ありがとうございます。ではもう一曲聴いていただきたいと思います。これも、3枚目のアルバムに入っております曲で、一押しの曲、二押しの曲でございます。 Fight Against the Wind、 聴いてください。
はい、今日はどうもセブンセブン、せいじ君、よしえちゃん、ありがとうございました。
ありがとうございました。